あ、皆さんこんにちは。大丈夫？はい。すごい雨ですね。ちょうど今日ですね、パウロの地中海での恐ろしい嵐の中での航行を見るところですけれども、思わずに神様がその雰囲気も今日与えてくださったようですね。嵐の中で少し感じることができるかもしれません。でも、今日ちょっと長いんですけれども、この箇所から、いくつかのことを学ぶことができると思いますが、その前に一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日もまた御言葉を、見ることができ、一緒に学ぶことができることを感謝いたします。どうぞ神様、この箇所を通して私たちが神様がどんなことを私たちに語ってくださるかということを知ることができるように助けてください。またどういうふうに私たちが応答すべきかということも教えられるようにお願いいたします。どうか神様、このものも助けてくださって、はっきりと御言葉を伝えることができるように助けてください。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。あれ？あ、ちょっと少し不便ですけれども、でもよろしくお願いします。今日、いよいよパウロのローマへの旅が始まっていました。2年間前からですね、計画がこれから間もなく、実現します。ただしパウロが予想した通りではなかったかもしれません。パウロが自由人ではなく、ローマ政府の囚人として行くということ、また激しい嵐の中の航行、そして難船をはじめ様々な困難を経てからついにローマに到着するということを予想しなかったと思います。けれども、すべてのことを支配しておられる神様がすべてを働かせて益としてくださるということをパウロが固く信じました。こういう言葉ですね、ローマ人への手紙の8章の28節のところです。激しい嵐の中にも彼の主イエスと同じように平安を持っていました。パウロのローマへの行く計画はローマ人への手紙に書いてあります。ちょっとこのところを見ましょうか。パウロがローマ人への手紙の中にこう書いています。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの実を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシア人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。何回も、妨げられたと書きましたが、もっと前からの希望でしたね。けれども第三宣教旅行の終わった頃、パウロが今度こそ神様の御心ではないかと期待して、エルサレムの教会に異邦人の教会からの献金を渡してからローマへ行くつもりでした。けれどもエルサレムでユダヤ人で捕まえ殺されようとしていたところ、ローマ軍に救い出されました。そしてローマの市民権を持っているパウロはその時からずっとローマ軍の保護の下でユダヤ人の群衆、またその議会の前で、そしてローマの二人の総督、フェリクスとフェストの前で、 そして最後にユダヤ人の王アグリッパの前で証しする機会が与えられました。囚人としてしか与えられない機会ではないかということもパウロがしばしば思ったかもしれません。神様は本当にすべてのことを働かせて益としてくださったのです。そして、無罪という判断がいずれの裁判官に認められましたのに、釈放されなかったパウロは、ローマ市民としての最後の手段を使って、皇帝カイザルに訴えたのです。そのために、すなわち皇帝の裁判を受けるために今ローマへ行くところですね。まあそういう背景があります。さてこれからも神様が全てのことを働かせて益としてくださるのでしょうか。困難の多い長い旅行から、まあ、いくつかのことを見てみたいと思います。まずですね、地図をご覧ください。簡単に、旅の主な出来事をまとめたいと思います。パウロの同行は、船に2回乗り換えました。最初の船は、アジアの沿岸の各地に、寄港していく、船でした。さて、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の囚人の、まあ、数人の囚人は、ユリアスという親衛隊の100人隊長に引き渡された。そして、私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行したと言っているんですね。そして、シドンに入港して、しばらくそこで滞在してから、また出版した。翌日、シドンに入港しました。ユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところへ行って、もてなしを受けることを許したとあります。そして、しばらく滞在してから、今度出版して、向かい風、西の風ですね、のために、キプロスの、まあ、島影を航行して、ミラーという、港に入ったんです。そして、ここでもっと大きい船に乗り換えました。アレキサンドリアからの、ロマへの穀物運びの船でした。そして、キプロスの島影を航行して、そして、ミラに入港しました。そしてそこで、イタリアのへ行くアレキサンドリアの船があったので、役人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。もう一度地図を見ましょうか。そこからシドンに行って、そして、まあ、キプロスの島影ですね。風がこういうふうに、吹いてきたので島か影で航行してミラに着いたんですね。そしてミラで今度大きい船に乗り換えました。そしてこれからのこの続きはこれからまとめてみたいと思います。ミラからですね出版しクレテ島の良い港と呼ばれる港に着きました。実はですね現在もある港です。またまだ同じ名前で呼ばれています。良い港という名前です。パウロの勧めは、ここで冬を過ごすべきではないかということですが、航海士や船長の意見が勝ったので、また出版しました。そして、間もなく、激しいユラクロンという恐ろしい暴風が、陸から吹き下ろしてきて船が激しい嵐に巻き込まれ風に逆らって進むことができないので 吹き流されるままにされました。ですからこのユラクロンという激しい、暴風ですね、吹いてきて、そこからクレイテ島ですね、そこからずっと嵐の中に航行しなければならなかったんです。パウルたちの乗っている船がとうとう、まず風に逆らって進むことができないので吹き流されるままにされました。そして14日間ですね、の恐ろしい体験でした。パウルたちの乗っている船がとうとうマルタという島にある入り江の前で浅瀬に座礁してしまって破れ始めました。そして乗っている人たちは全部助かりました。船は難船したので結局マルタ島からまた新しい船に乗り換えなければなりませんでした。しかしそれは次回の話です。ですからここでここからずっとですね、嵐にの流れに従って、そしてマルタ島、ここですね、そしてここでまた新しい船に乗って、それは次回の話ですけれども、とうとうローマまで行くということです。簡単にですね、今まとめました。3つのことに注意していただきたいと思います。まずパウロは囚人でありながら特別に取り扱われました。ローマの市民権のおかげ でもあると思いますが、しかしパウロ自身の行動や証によってみんなの尊敬を得たということも見ることができます。この記録の中でパウロが権威のあるものとしてみんなに認められているんですね。彼は最初から特別な囚人でした。そのために親衛隊の百人隊長に委任されました。もう一度ですね、一緒のところを見ましょうか。さて、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人はウリアスと親衛隊の百人隊長に引き渡されたとかあります。エリートの兵士の百人隊長ですね。この親衛隊というのはアウガストカイザルが作ったローマ皇帝直属の部隊であったんですね。ですから一番目にパウロは特別に取り扱われている囚人です。そして2番目にルカもマケドニア人アリスタルコもという友達も同行しました。これはここを見るとわかります。またこの私たちという言葉が出てきますね。使徒の働きを読むときに私たちが入っているところはルカも一緒いたということですね。他の時は彼とか彼らとか、しかし私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。そしてテサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行しました。ですから友達も許されました。二人の友達ですね。そしてさらにシドンというところでユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許しました。ですからまた特別な取り扱いですね。ところで、ルカと、アリスタルコについてですね、パウロの手紙から次のことを教えられます。ちょっと見ましょうか。コロサイ人の手紙ですね。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。アリスタルコという名前が出てくるんですね。そして今度ピレモンの手紙ですね。ルカの名前ここにも出てきます。私の同労者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、そしてルカからもよろしくと言っています。しもう一つは今度第二テモテ、パウロの最後の手紙ですね。デマスは今の世を愛し私を捨てて テサロニケに行ってしまい、またクレスケンはガラティアに、テトスはダルマテアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。まあ他の人は世を愛するために出たんじゃないですか。いろいろな仕事のために、別なところに行ったんですね。しかしルカだけは私と共におります。そして第三にですね、三番目に、前にも触れましたけれども、ルカは立派な歴史家でありながら、この高校、旅行の詳しい人でした。この高校について細かい要素まで記録して、当時の船旅行や船の使い方などについてよく教えてくれます。この記録は、歴史家に高く評価されています。まあ、一つの例ですね、を挙げると、16節ですね。しかし、クラオダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を措置することができた。どういうふうにする、何をしたかというと、小舟を船に引き上げ、砂絵砂で、船体を巻いた。また、スルテスの、浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。とあります。島の陰に入った船が、一時風、嵐から守られ、水夫たちは二つの大切な措置をすることができました。一つは小舟ですね。小舟を船の中に引き上げたことです。負担、小舟は、船の後ろで引っ張っていきますけれども、嵐の時、船の中に引き上げます。でなければ、失われるでしょう。そしてもう一つは、備え綱で、船体を巻いたということです。これも、船の分裂を防ぐための対策です。ルカは、船旅行でも、好きな人でしたね。興味深い様相を注意深く記録しました。これからですね、船の中のパウロの振る舞いを見ましょうか。パウロはどんなに尊敬されたかということは、いくつかの出来事から学びます。船が嵐に巻き込まれる前のことを見ましょうか。9節に戻ります。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと罪人や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った。またこの、ごめんなさい。しかし、百人隊長は、パウロの言葉よりも、航海士や船長の方を信用した。また、この港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見は、ここを出版して、できれば、何とかして、南西と北西とに面している、クレーテの港、フィニックスまで行って、そこで冬を過ごしたい、ということになった。とあります。囚人であるパウロが百人隊長や船長などと意見を交わすということは不思議に思われませんか、皆さん。百人隊長は結局、航海士や船長の判断に信用したということは当たり前のようです。彼らは一番経験のある人、ではないかと皆に認められていたでしょう。しかし、パウロが意見を述べ、 しかも注意するまで許されたということは、彼がみんなに尊敬された印ではないでしょうか。ところで、パウロが、公開した、経験もあったらしいですね。前のことですね、パウロがこういうふうに言っているんです。この手紙ですね、第二コリントの11章で、自分のいろいろな難ですね、について書いたときですね。私、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、そして難戦したことが3度あり、一応や、会場を、漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、難、そして同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、二世兄弟の難に遭い、とパウロがこの、カタログですね、言っているんですね。しかし、三度も難戦したことがあります。会場の難とも言っているんですね。ですから、この手紙は、今の時の前です。パウロが第三の宣教旅行の時書いた手紙なので、現在のことを含まなかったんです。パウロが3回も難戦した経験があるので、よく船に乗ったことがあったのですね。地中海の天候もよく分かっていたのです。断食の季節とはユダヤ人の断食の季節ですけれども、それはもう過ぎたから、もう9月過ぎたという意味です。そして、主婦たちの恐れているユーラクロンという暴風は、クレテ島の、海抜2000メートルを起こす山々から吹き下ろす、東北東の暴風です。の突風です。帆を使う船は風に逆らって進めないので、吹き流されるままです。10月入ったら、ユーラクロンがよく吹く時期ですので、航海の一番危ない時です。皆がそれを知っていました。そして、パウロが再び登場するのは、この嵐の中ですね。二次節。太陽も星も見えない日がいく日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちは助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。というところ。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を、被らなくて済んだのです。言っているんですけれども、パウロさえですね、僕が言った通りだろう、と言ったことがありますね。けれども、その続きの言葉は大切です。イエスが再び彼に現れ、安心させられました。ちょっと読みましょうか。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の衆で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけない。いけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同行している人々をみんなあなたにお与えになったのです。あ、ごめんなさい。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。こういうふうに伝えました。恐れてはならないと言われました。 そして二つのことを約束されました。まず必ずカイザルの前に立つということですとイエス様が言われました。そしてパウロと同船している人々はみんな助かるという大きな慰めです。パウロがそのことも祈っていたに違いありません。そして嵐の中の最悪な時、みんなが絶望していた時、パウロが船に乗っている人々にこのことを述べました。元気を出しなさいと勧めました。まあ、最悪とは太陽も星も見えない日が幾日も続いたということです。まあ、ご存知のようにGPS のない当時の船旅行は太陽や星を頼りに航行しなければならないんです。それが見えなくなったら方向もわからないままで吹き流されるんですね。そしてもう一つのことはパウロに示されました。それは船がどこかの島に打ち上げるということです。そしてパウロの言った通りに14日目の真夜中に水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じました。そして水の深さを測ってみるとその通りであると確認しました。船具はほとんど投げましたけれども、しかし怒りが残っていません。ですから14日目の夜になって私たちがアドリア海を渡っているとこと真夜中頃水夫たちはどこかの陸地に近づいたように感じた。水の深さを測ってみると40メートルほどであることが分かった。少し進んでまた測ると30メートルほどであった。どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して友から4つの錨を投げ下ろし夜を明けるのを待ったとあります。ですから船具はほとんど投げましたけれども怒りが残されました。まあ、今の時こそ残されました。主婦たちがそしてこれからですね、何を考えているかという次の時です。ところが主婦たちは船から逃げ出そうとして、へさきから怒りを下ろすように見せかけて小舟を海に下ろしていたのであとはあります。まあ、主婦たちは逃げようとしたということもパウロに気づかれて、彼がすぐに百人隊長に伝えました。パウロは百人隊長や兵士たちに、人たちが船に留まっていなければあなた方も助かりませんと言った。そこで兵士たちは小舟の綱を断ち切ってそのまま流れ去るのに任せたとあります。疑いなくですね、兵士たちが小舟の綱を切ってそのまま流れ去るのに任せました。全員が救われるために水夫たちも残らなければならないからです。そしてパウロがもう一度船の乗っている人たちに励まし、そして食事をとるのを勧めました。次のところですね。次に夜の明け方かけた頃、パウロは一堂に食事をとることを勧めてこう言った。あなた方は待ちに待って今日まで何も食べずに過ごして14日になります。ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から髪一筋も失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一度の前で神に感謝を捧げてからそれを割いて食べ始めた。そこで一度も元気づけられ、みんなが食事をとった。船に行った私たちは全部で 276人であった。十分食べてから彼らは麦を海に投げ捨てて船を軽くした。そしてあなた方の頭から神一筋失われることはありませんと言えるのは大きな信仰ですね。パウロが全員が助かるということを約束しました。そして彼がパンを取り、一度の前で神様に感謝を捧げてから、それを裂いて食べ始めました。イエスと弟子たちとの最後の晩餐の場面を思い出します。そして一度も元気づけられ、みんなが食事を取った。今の段階はですね、百人隊長をはじめ、船に乗っている人々はみんなパウロに信用している様子ですね。そして夜が明けるとどこの陸地かわからない、わかりませんけれども、砂浜の入り江が目に留まったんです。入り江に船を導くためにちょっと前に逃げようとしていたスイフたちが必要でした。それでもまだまだ大きな危険が待っています。岩にぶつかったり、浅瀬に座礁したりすることがあります。そのためにまず船を軽くしなければなりません。今まで捨てなかった、大切な穀物の麦ですね、船荷の麦という穀物を今度海に投げ捨てました。船荷以外に276人も乗った大きな船だから、こうしなければ難船の可能性がもっと大きいのです。そして怒りも切って、海に捨て、果実なお時方に前の方を上げて砂浜に向かって進んでいた。ごめんなさい、まだ、しかしあいにくに恐れたことが起こりました。船が潮流の流れ屋を浅瀬ですねに乗り上げて船を座礁させてしまった。へさきはめり込んで動くなくなり、友は激しい波に打たれて破れ始めました。そしてここで新しい危機が起こっています。船は砂浜からそんなに遠くなかったので、泳げる人は自分を救うことができそうです。そして兵士たちが今度囚人たちを逃がしてはいけないので、囚人たちを殺してしまうと相談しました。しかし役人隊長がその計画をやめさせました。パウロを救おうとしたからです。大きなリスクですけれども、彼はそうしました。というのは囚人一人でも逃がしたら罰として自分の命を失うということです。役人隊長はもう完全にパウロの言ったことを信じたのではないかと思います。ですから、ごめんなさい。次の時ね。しかし、百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思って、その計画を抑え、そして泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから残りの者は、板切れや、その、他の船にあるものに捕まっていくように命じた。こうして彼らはみんな無事に陸に上がったとあります。そしてパウロに約束されたようにみんなが助かったんですね。船に乗っている276人みんな助かりました。しかも囚人たちの中から誰一人も逃げなかったようです。パウロがフィリピの 牢に入れられた時の出来事と似ています。その時王地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、鎖が全部開いて、そしてみんなの扉が全部開いて、みんなの鎖が溶けてしまったんです。そして観衆がみんなが逃げたと思って自殺しようとしたとき、パウロが叫んだんです。自害してはいけない、私たちはみんなここにいる。パウロの影響は兵士たちや、あるいは主婦たちだけにではなく、仲間の囚人たちにも及んだのです。ですから誰も逃げなかったんですね。さて、私たちは今日のところからどのレッスンを学べるのでしょうか。主に二つのことが示されたと思います。一つはですね、パウロが言葉だけでなく、その人生を通してキリストを語っていました。パウロが自分の教えていることを実践しているということです。より具体的に自分の持っている信仰を見せました。そして自分の変わった人生を通してイエスのことを証ししました。いかに優れた説教者や伝道者であっても、自分の性格、行動、あるいは態度は自分の持っている信仰を見せることができなければ虚しいですね。大きな危険の中で、の中に置かれたパウロの振る舞いと平安の姿を見ていた人たちは、生きている信仰を見ていたのですね。本物の信仰を見たのです。それは大きな証です。それで考えさせられることは、私たちの周りの人たちが私たちの人生を通して私たちの信仰を見れるかどうかということです。信仰は口先のものではない、ありません。日々の生活の中に表すべきものです。キリストに属するものは何者なのか、私たちの人生を通して証しするのです。イエスのことを証しするとは、言葉と行動によってということですね。イエスに似たように生きるということです。そして神様が確かに全ての全てを働かせて益としてくださったということも見ることができます。パウロにとって激しい経験、試練だったんですけれども、その結果を見ると神様のもっと大きな計画を見ることができると思います。助かった人たちの中にパウロの救い主を信じた人々も多くいたでしょう。そしてもう一つのことはですね、神様がキリスト者の私たちを通して周りの人たちを祝福しようとしておられます。パウロが船に乗っていたこそ、暴風の中に船が神様に守られ、そして彼と共に乗っていた人々はみんな助かりました。クリスチャンがいるところには神様の守りと祝福があります。そしてそれは周りの人たちにも及びますということですね。神の人がいるところには神様の大きな祝福も望んでおられます。ソドムとゴモラという、非常に罪深い町を神様が滅ぼそうとしていたおられた時、アブラムの取りなしの祈りに対して神様が、もしその町には10人の正しい人が見つかったら町を滅ぼさないと約束されました。残念ながら10人も見つからなかったのですね。けれどもアブラムの甥ロットとその2人の娘が救われました。同じようにパウロがフィリピンの監視に言ったように、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。先に救われた私たちですね。神様が私たちの家族の救いをも望んでおられるということを忘れないでください。 諦めないで祈ろうではありませんか。今年の7月に全世界の注目を集めた、タイ国部のチェンライの洞窟に閉じ込められた、地元サッカーチームですね、救出をという出来事を皆さんが覚えていらっしゃると思います。洞窟内の増水で2週間以上、閉じ込められた、10人の少年とそのコーチが、多くのダイバーたちの、命かけ、苦労によって、いよいよ無事に救い出されました。奇跡ではないかと多くの人に思われました。確かに奇跡でした。奇跡的でした。ところが、その13名の中で一人の少年がクリスチャンであるというニュースもありました。もしかしてその一人の少年のために神様が働いてくださって全員を救ってくださったかもしれません。クリスチャンの私たちにとって考えられることですね。とても考えられることです。世界中の多くのクリスチャンたちの祈りも神様が聞いてくださったと思います。けれども、助かった、イノシシと呼ばれているこの少年サッカーチームの中で、一人のクリスチャンがいたということは偶然ではないと思います。クリスチャンの私たちの一生の証を通して、神様が周りの人たちにも、祝福してくださるということですね。パウロのローマへの高校から学ぶ真理の一つです。最後に今回何回か見ました聖書の言葉をもう一度読んで終わりたいと思います。今週の言葉ですけれども、ローマ人の8章の28節ですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。一言お祈りして終わりたいと思います。愛する天皇と様、この御言葉を本当に感謝いたします。私たちは時々理解できない環境の中に置かれた時がありますけれども、しかし神様が全てを支配しておられることを覚えて、神様が全てのことを働かせて益としてくださるというこの素晴らしい約束を覚えて、どうか神様、私たちもパウロと同じように信仰と勇気を持って、どんなに辛い試練にあっていっても歩むことができるように助けてください。また神様、この箇所を学んだことですけれども、クリスチャンがいるときに周りの人たちも祝福される、もしかして救われるかもしれません。どうか神様、私たちも神様を信じているものですけれども、どうか神様に用いられるように、私たちの家族をはじめ、周りの人たちも本当に私たちの人生を通してイエス様を見ることができるように助けてください。これからも神様を導いてくださるようにお願いいたします。イエス様の尊い名によってお祈りいたします。アメン。